ご無沙汰しております。生産性爆上げ道場でございます。今日は経験記憶と知識記憶の違い説明できますかというテーマでございます。はい、経験記憶なんでございますが、これめちゃめちゃ美味しい記憶のシステムでございます。ぜひ皆様の日常生活に活かしてくださいという内容でございます。はい、記憶には種類があります。今日ご紹介するのは経験記憶と呼ばれる記憶方法と知識記憶と呼ばれる記憶の方法でございますね。これをまずご説明させてください。まず経験記憶でございますね。どんな記憶かと申しますと、例えば昨日の晩ご飯、あ、油淋鶏美味しかったなとかそういうことでございますね。あとは営業会議で上司からババチビルぐらいに怒られたこともトラウマになってますとかね。トラウマも記憶ですからね。はい、あとは高校の友達と飲み明かした夜、なんて楽しかったんだ、この時間が永遠に続け、そんな感じのね、時間ありますよね。あとは告白が成功した高校2年生の輝かしい夏。これもですね、経験記憶と呼ばれるものでございます。つまり簡単に言うならば、自分の経験とか体験を元にした記憶でございますよね。これ非常にね、素晴らしい記憶方法なんです。というのはですね、忘れにくいという性質があり、鮮明に覚えているという性質があり、思い出しやすいという性質があり、簡単に記憶に定着する、そういう素晴らしい性質があるんです。というのはですね、告白が成功した高2の夏なんて別にね、頑張って覚えようとしてないわけじゃないですか。それでもまだ記憶に残っている。まさに経験の記憶というのは定着しやすいんです。もう一つの記憶、これが知識記憶と呼ばれるものでございます。どんな記憶かと申しますと、例えばよく行く自販機の場所とかね、三角形の公式を求める、三角形の面積を求める公式とか、鎌倉幕府が成立した年とか、そんな感じでございます。いわゆる知識とか情報、こういうものが知識記憶と呼ばれるものでございます。これね、ちょっと残念な記憶方法でございまして、というのは忘れやすくて、鮮明に覚えにくくて、思い出しにくくて、記憶が定着するまでに時間がかかると。はい、告白が成功した高2の夏は一瞬で覚えられましたが、鎌倉幕府が成立した年は何回も何回も覚えなあかん、そういう努力が必要でしたよね。ということで、この経験記憶と知識記憶、ちょっと違いご理解いただけたんじゃないかと思います。その上で皆様こう思われたはずです。いや、経験記憶マジ美味しいなと。そうなんでございます。私たちなんでございますが、この経験記憶を活かすことによってですね、この記憶するというね、もう難儀なこう課題をですね、簡単に克服できるかもしれないんです。しかし残念ながら、私たちが勉強することって知識記憶がほとんどですよね。はい、例えば取りたい資格のね、勉強とかもそうですよね。あと学生の方であればテスト勉強ね、これも知識記憶ですよね。あなたがプログラマーであれば、ちょっと自分のスキル伸ばすために新しいプログラミング言語学ぼうか、そういう時もですね、知識記憶なんですよ。で、繰り返しになりますけども、知識記憶って忘れやすいんですよね。辛いですよね。だからこそですね、こんなテクニックご紹介させてください。普通は知識記憶で覚えるようなものであったとしても、経験記憶で覚えましょうと、そういうご提案でございます。それによって忘れにくくなるし、鮮明に覚えられるし、思い出しやすいし、簡単に記憶が定着するという、簡単な、しかもめちゃめちゃデメリットじゃなくてメリットが多いことなんでございますね。ということで、ここからは具体例でございます。知識記憶じゃなく経験記憶で覚える方法をご説明させていただきますね。はい、それが聖地化と呼ばれることでございます。例えばなんですけども、ちょっとイメージしてほしいです。日本史の鎌倉幕府の勉強をカフェでしていた高校生、これね、ちょっと想像してくださいね。で、その高校生なんでございますが、実際のテストを受けてるときに、カフェでコーヒーカップの絵柄が浮かんできて、その時ちょうど勉強してた北条政子が思い出したと。それによって、あ、よかった、ここの答え北条政子だわと、しっかり正解を取れた、そういうふうなことをね、あったと、ちょっとイメージしてください。これどういうことかと申しますとですね、北条政子自体はただのね、知識記憶でございますよね。別に会ったこともないし、どんな性格やった人かとかもあんま分からへんと、教科書で見ただけやね、そういうことでございますよね。しかしこの高校生は、そのカフェで勉強してた時に飲んでたコーヒーカップの絵柄と北条政子を関連付けることができたんです。それによってテストでしっかり思い出すことができたんです。これはもう知識記憶じゃないんです。これ経験記憶なんです。まさに彼が勉強してたという経験と、コーヒーカップの絵柄という経験を知識と組み合わせることによって、もうこれは忘れにくい経験記憶にレベルアップすることができたということなんでございます。 この聖地化という言葉なんでございますが、定義といたしましては、物事の内容を連合させて、より豊富にすることなんです。より豊富にすることによって、記憶として鮮明に定着するし、思い出しやすい、そういうことなんでございますね。この聖地化の効果なんでございますが、物事を紐づける、結合させる、連動させることによって思い出しやすくなって重要度の高い記憶に変えることができる素晴らしい効果があるんです。ということで、ここからは実践でございます。音声地下とか経験記憶とかなんか言うてるけど、じゃあ実際に俺の生活がどう変わんねん、そう思われた方多いと思いますんで、ここからは実践でございます。3つご紹介します。語呂合わせ、人に説明、耳学習、これが実践でございます。一つ一つ詳しく見ていきましょう。まず語呂合わせでございますね。語呂合わせどうでしょう、どんなイメージお持ちですか。ちょっとねバカにされがちというか、何そんな子供の遊びみたいな勉強方法してんねんと、ちょっとバカにされるかもしれませんが、実はなんですけども、この語呂合わせでございますが、脳科学的にも非常に効率の良い、脳にとって極めて負担の少ない能率的な記憶方法として認められています。ということで、ぜひ皆様恥ずかしがらずに語呂合わせ利用しちゃってください。語呂合わせのコツでございます。一つ目、リズムでございます。五感を大切にリズミカルに覚えましょう。もしあなたがラップ好きなら、これは朗報でございます。ぜひラップのねライムとしてですね、この語呂合わせ使ってください。これめちゃめちゃね、あの記憶に定着します。はい、あとイメージもですね、非常にこの語呂合わせと相性が抜群でございます。ちょっと私事のね話させてください。私十数年前でございますかね、受験生やった時があります。その時の塾の先生がですね、非常に優秀な方でした。そのね先生がですね、あ、じゃあちょっと英単語の覚え方教えたるわと教えてくれたんですね。私のですね英単語帳をこうパッと貸してくれと、で手渡しますよね。そしたらですね、絵をサラサラ描いてくれたんですね。もう十何年も経ってますけど、まだ鮮明に覚えてます。その時の単語がエンカウントというね単語やったんです。これ意味は遭遇すると、そういう意味の英単語でございます。描いてくれた絵の横にですね、エンカウンターに遭遇すると文字が書かれておりました。そしてですね、その英単語帳の余白にですね、なんかキャラクターを書いてですね、それがこう角を曲がった瞬間に知らんキャラクターからあのカウンターパンチをもらうみたいなね、そういう絵やったんでございますね。でそこでもうテキストがですね、カウンターに遭遇するとエンカウントと、そういうことでございます。もうね多分これ一生忘れへんちゃうかっていうぐらいですね、私の経験記憶として脳に蓄積されております。語呂合わせバカになりません。そして二つ目の実践は、人に説明するということでございます。人に説明するということがまさに経験ですよね。ただただ北条政子を覚えているだけであれば知識記憶にとどまっておりますが、それをですね、お母さんちょっと聞いてや、今北条政子の勉強してんねんけどな、実はこれただの甘さんちゃうねんでっていう感じでね、経験としてですね説明することによってですね、これは、知識記憶からランクアップしてですね、経験記憶になるんです。まさにお母さんに説明したという経験が生まれるからでございますね。はい、あと経験記憶を維持しやすくなるというのもポイントでございます。というのはですね、経験記憶にはちょっと残念な性質があるんです。というのは、時間が経ってしまいますと、経験記憶として記憶した内容もですね、次第に知識記憶にどんどんランクダウンしてしまうと。知識記憶になると忘れやすいし、思い出しにくいからテストの時使いづらいんですよね。でこれね、性質があるんではございますが、説明するという記憶によってですね、経験記憶として、記憶した内容がですね、より長く頭の中に保持できるんです。賞味期限長くできるんです。だからこそ定期的にですね、お母さん捕まえてね、説明してくださいね。はい、あと理解していなければうまく説明できないよねという当たり前のこともポイントとしてね、挙げておきましょう。というのは、アインスタインさんの名言でこんなものございます。6歳児に説明できなければ理解したとは言えないというね、めっちゃシンプルなことなんでございますね。つまり理解しているかどうかのバロメーターにもなるんです。ということで、人に説明する、これ最高でございます。最後の実践、3つ目、耳学習でございます。意外なんでございますが、目からの学習よりも耳からの学習の方が効率がいいんですね。それが脳科学で証明されております。その説明として、視覚が発達した時期と聴覚が発達した時期、これをね考えてみるとね、結構ね納得がいくんです。というのは、 この人間などの動物でございますよね。視覚が発達したのって結構この生物学的に言うと後の方らしいんで、最近だそうでございますね。長い間人間を含め動物たちというのは耳をメインセンサーとして使ってたそうなんでございます。例えばですけども、犬ね、飼ってらっしゃる方とか犬観察してもらったらわかりますけどね、常にこう耳をね、すごいこうレーダーとして使ってですね、些細な音でもピッて反応しますよね。はい、ということで耳っていうのがまさにですね、発達している、これをね象徴的に表すと思うんです。ということで、こう耳からの情報は記憶に定着しやすい、そういうことがあるんです。なので皆様ぜひですね、最近であれば YouTube とかいろんなね、その例えば受験生であればね、その講義の内容がね、音声として聞けたりとか動画として見れたり、いろんなことあると思います。ぜひ耳をですね、アイドリングさせないと言いますか、耳を常に使ってくださいね。耳って全然疲れへんし、耳ってすごい効率いいんで、耳を制するものが受験を制する、耳を制するものが資格勉強を制すると、そう言っても過言ではございません。はい、耳だけにとどまらず五感をフルに使うと、はい、これねぜひやってみてください。ちょっとね例を考えました。耳から授業を聞いて、手でその内容をノートにまとめ、そして図を時々見ながらイメージとして捉え、そして本当に覚えたいものがあるときは大好きな飴を舐めて味覚ですね、これも刺激して、そして大好きなアルマを勉強中に炊きましょう。これによってですね、五感フルフルに使ってですね覚えることができる。あー、これ大好きな飴舐めてた時に記憶してたよなとかね。あ、この大好きなアロマを思い出すと日本酒の脳が活性化する。そんな感じでよろしくお願いいたします。ということで今日はですね、経験記憶と、知識記憶というもの、これをまずご説明させていただきました。その上で経験記憶ってマジ美味しいっすよねと。だからこそ僕たちの生活に活かしましょうと。そういう風な内容のお話させていただきました。具体的には聖地化という、手段を取りましょう。そしてそれをもっともっと具体的にするならば、語呂合わせで覚えましょう。人に説明しまくりましょう。耳を使いましょう。ということでございました。本日のコンテンツでございますが、池谷裕二さんという素晴らしい脳科学者が書かれました脳の仕組みと科学的勉強法という本を元にですね展開させていただきました。非常に薄くて、しかも読みやすい内容なんでございますが、得られるものすごいたくさんあると、本当に名著だというふうに思います。ぜひ皆様もし興味があればこの本手に取って読んでみてください。本日は以上でございます。ありがとうございました。